フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今回はインドネシアは2016年にさまざまな国際会議がホストについてのトピックをお送りします。皆さん、インドネシア政府は2016年にベバスアクティブ外交政策を実施するために世界のさまざまな国や国際機関との戦略的パートナーシップと包括的な協力を最大化に努めています。例えばインドネシア政府は、すなわちアメリカ、ロシア、オランダ、欧州連合、中国、日本、オーストラリア、インド、韓国、ブラジル、ベトナム、南アフリカ、パプア、ギニア、イギリス、ドイツ、フランス、トルコなど世界で17カ国と戦略的パートナーシップと包括的な協力を増加することを決定しました。また、湾岸協力会議 GCC は、戦略的パートナーシップの実装は外交政策インドネシアの4つの優先順位を強化するため、インドネシア政府によって奨励されます。これは経済外交の改善し、外国にインドネシアの市民、インドネシア法人の保護、インドネシア共和国の主権を維持し、地域や国際社会におけるインドネシアの役割を強化します。レトノ LP マルスディ外務大臣は、最近、ジャカルタの大使館とメディアパートナーの前に与えているとき、外交政策の活動は支援するために、インドネシアの政府は国際的でインドネシアの地位を強化するために2016年にいくつかの国際会議をホスト。インドネシアの政府は世界の問題に対する最善の解決策を見つけるために目指して、2016年を通じて国際会議の数を開催する予定です。また、人間の開発はインドネシアの外交から焦点となっています。したがって、インドネシアはインドネシア社会の福祉を増加させる回復士を開発に関するASEAN 閣僚会議を開催しています。レトノ LP マルスディ大臣は、ASEAN レベルでインドネシア政府は人々によって感じることができる ASEAN の利益のために奨励し続けると語りました。そのため、インドネシアは ASEAN の会議や ASEAN 事務局の強化を小型化や合理化が開始され、 ASEAN に重要な役割を果たしていました。またインドネシアは地方海洋協力の強化に AAS 宣言の証明によって重要な成果をホールする東アジアサミットAAS の文脈における海洋協力の創始者です。少なくともインドネシアは ASEAN における出稼ぎ労働者の経 権利の尊重のために戦い続けています。楽観主義と互恵協力を発展させる能力により、政府は2016年により良い年になると確信して、ジョコウィドル大統領が提出したとして、2016年1月4日にインドネシア証券取引所のオープニングセッションで述べていました。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。